市、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、こんにちは、今日の担当は京都府建築士会山本ですと
同じく京都府建築士会の東島です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日は2人進行ということで、はい、なかなか難しいんですよね、この2人進行っていうのは。
そうですね、なんとかうまくいくように。
はい、はいはい、そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、先週からなんですけれども、伏見、あ、その前の週からですかね、ごめんなさい。今月のテーマということで、伏見工業高校のまちづくり学習というものに、参加させていただいた我々が、報告をさせていただいております。で、前回の16日は、防災についてお話をお聞きしました。で、今日は、交通班、まあ、班分けをしているんですけれども3班に、今日は交通班で、お世話になりました伏見工業高校の松井隆先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、伏見工業高校の松井です。どうぞよろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい、
今日の2人担当というのは私たち、まあ、何人も関わってるんですけれども、まあ、主担当のような形で私山本と東島さんが、はいはい、加わっていただいたということなんですよね。
はい、はい、そうです
。はい、で、多分前回もお話がちょっとしたお話があったと思うんですが、その伏見工業高校のまちづくり学習というもの、それの、まあ、例えば交通班というものについてちょっと概略をお聞きできたらと思うんですけど。
はい、我が校ではですね、平成19年度に、学校改革が行われまして、はい、新しくコースが生まれました。都市情報システムコースと言われるもので、はい、まあ、一応土木系の、街づくりコースということで、うん、まあ、学んでいるんですけども、従来はですね、まあ、ハード中心の学習体系というのが非常に多かったんですけども、うん、それにとどまらずですね、うん、まあ、専門に関して、ソフト面も含めてですね、街づくりについて授業を展開するようになって、まあ、このほど、こういう交通という学習を、させてもらってます。
あ、はい、わかりました。まあ、土木、都市情報システムというとなかなかこう、
そうですね、ちょっと
何の科目やろとか思うんですけれども、
はい、
まあ、土木がもともとの、まあ、形であった、はい、ということですね。あ、はい、で、私たち、まあ、京都府の建築士会、まあ、ずっと町づくりの、まあ、出前事業という形で伏見工業を含めて、まあ、いろんなところにね、小学校中学校お邪魔してるんですけれども、
はい、
まあ、まあ、森本先生という方とは随分私たちが、まあ、三条通りの関係でお付き合いがありまして、はい、まあ、その関係もあって、まあ、伏見工業に お邪魔するようになったということですかね。
はい、その通りです。
はい、わ、はい、かりました。そうしましたらもう早速なんですけれども、その交通班、3つのうちの交通班というのがどんな取り組みをしていったかということを、まあ、順番にお聞きしたいんですけれども、まずその、はい、交通班というのはどんなところからこう入っていかれたというか。
そうですね、はい、もともと街づくり学習という中で、まあ、地域との連携とかフィールドワークを行うことで、まあ、はい、いろいろと感じてもらいながらやっていこうと。で、交通班では、まあ、学校がですね、伏見稲荷の近くに、ありますので、実はその地域というのは稲荷地区、交通バリアフリー移動円滑化基本構想と言われるものが、はい、京都市で、策定されておりまして、はい、で、それが平成18年に策定されたんですけども、はい、その策定が、あって、実際本当にどれだけ、街づくりが行われているのかっていうのを現状を見てみようと。
うん、はいはい、18年言いましたらもうあれですね、はい、4年、5年ぐらい
前。5年前ですね。
もうちょっと前ですね。
はい、そうですね、はい、だいぶ、はい、はい。
どれぐらいできてるやろうということなんですね。
そうですね。
はい、
で、まあ、実際、学校の前の道路が、舗装され、まあ、ペイントですか、黄色く舗装されたりとか、うん、まあ、もちろん細い道も多いですので、まあ、それについて、まあ、実際ちょっと、調べてみて、
はい、
まあ、それが本当にどう変わっていって、まあ、住民にとってどれだけ、まあ、メリットがあるのかと、うん、まあ、その辺まで、見れたらどうかなというのがスタートですね。
うんうん、はい、わかりました。その、バリアフリー構想、ちょっとずいぶん長いんで、はい、そうですね、全部言えないんですけれども、バリアフリー構想、ほな、まあ、もう一回ちょっと現実どないなってんやと、こう、まあ、生徒さんも含めて見直してみようということやったということなんです、
はい、
で、そしたらそれを、まあ、具体的にそれをこう進めるにあたって、
はい、
ちょっとお話もありましたけれども、やっぱり地域の、ね、状況をよくご存知の方に、まあ、いろんなことを聞いていくっていうようなことから、うん、なんですかね。
そうですね、まあ、ちょっと順番に話しさせてもらいますと、まあ、やはりどうしても、うん、2015年には国民の4人に1人が65歳以上の高齢者ということで、はいはい、もちろん稲荷地域の、地区の方でもですね、高齢化っていうのはやはり叫ばれておりました、うん、で、まあ、この、まあ、稲荷地区交通バリアフリー、ちょっと長いんですけども、移動円滑化基本構想というのに、まあ、一体それはどういった目的があるのかっていうので、うん、まあ、いきなり地域に行くのも失礼だろうと、やはりこちらでも勉強しないと、
は
い、
それはそうですね。
ね、はい、失礼だろうということもあったので、はいはい、まあ、それの策定連絡会議の議長されておりました、
はい、
京都産業大学の吉川先生に来ていただきまして、
はい、
まあ、その時の現状とか、まあ、こういうふうに作りましたよという話をさせてもらってから、はい、で、まあ、調べて、で、地域にヒアリングに行ったというふうに流れですね。
まず勉強したと、
はい、
生徒さんが、
はい、で、やはりその中でやはりか 地域というか、その場所を、まあ、なんですかね、特定といいますか、うん、調査する場所をですね、特定するために、うん、まあ、いろいろ調べていくと、まあ、本町通りと言われる通りがあるんですけども、
はい、
まあ、その通りに、どうやら問題点というのは多くあるだろうということで、うん、まあ、調査地域が、
はい、
そこで、まあ、決まって、はい、どんどん町づくり学習というのが進んでいくという感じですね。
本町通り言うとはね、ちょっと交通がいろいろこういっぱいあって、
そうなんですね、はい、
さっきお話が出た伏見稲荷のね、そのお祭りの時とかもたくさん車がこう来て、
ね、は
い、いろいろこう大変な状況にもなってたりするんですよね、
はい、本町通りというのは、ちょうど伏見稲荷大社の表参道のちょうど前入り口ですね、
はい、
とあと JR 稲荷駅を出てすぐと、
はい、
まあ、その前にある、まあ、奈良県まで昔は通っていた道だと言われる、まあ、道なんですけども、
はいはい、
まあ、その道を、まあ、対象にするということで、うん、まあ、正直な話、まあ、生活道路でもありますし、
はいはい、
まあ、どうしても観光という形で観光の方もよく通られますし、うん、もちろん参拝者の方も通られますし、うん、非常に、まあ、混在する、まあ、道路ではあります、
うん、いろんな要素がこう絡まってると。
そうですね、はい、
一筋縄ではいかない
、はい、そうです、
その通りです。そうですか、やりがいがありそうです、はいはい、で、具体的にそんないろんなこう話を聞きになったら、どんなことが生徒さんが感じられたんですか、その問題点とかいうのは。
そうですね、やはり、まあ、問題点を、まあ、実際、まあ、感じるためにも、車椅子、
あ、
はいはい、それから、老人、体験グッズ、
うん、
まあ、ちょっとサポーターをつけたりなどして、
はいはい、
まあ、まず本町通り、うん、でから JR 稲荷駅をまず歩いてみて、
うん、
まあ、体験してみようと、まあ、そこから始めました。
あ、ね、まあ、お聞きはしてるんですが、我々もね、一緒に、はい、授業、まあ、やらせてもらってましたので、歩いたんですよ ね、
ですね、
なかなか大変でしたね。
体験で一緒に歩かせてもらって、個人的な感想では、その、言うと5、6名のメンバーが歩いてるだけでも、歩きにくい、
うんうん、
その道だったなっていう印象がすごくあったりとか、うんうん、あと、まあ、生徒さん自身はその車椅子乗ってる人、押してる人で、あとその老人体験グッズをつけてる人もすごく大変やったし、その周りでフォローしてる子たちもすごく気を使いながら 歩いてたなっていうのがとても印象的でしたね、
うん、先生これ具体的に歩きにくいっていうのはこれ結局はどういう理由やったんです
か？端的に言いますと、はい、まあ、まず道が狭い、
狭い、はい、
でからですね、やはり一番その、まあ、危険を感じた、
うん、で交通量の問題、
そうですね、車の問題ですね、うん、車、それから、バイク、うん、それから自転車、うん、まあ、歩行者にとってみたら非常に危険を感じる道路、うん、まあ、狭いというのと、まあ、まあ、そういう道路、うん、道というのは結構多くあると思うんですけど、うん、まあ、非常にそれを感じたフィールドワークでした。
あ、なるほどね、あの道は車は一方通行、
そうなんですよね、
バイクは一方通行ではないんですよね。
で、
それもまたとてもややこしい
絶対な道なんですよね。
そうですね、
車、普通一方通行言いましたら車もバイクも一方通行なんですけれども、はい、車は北向きだけで、はい、バイクは南へも行けるという、
行けるということで、
はい、でそれがまあ先ほど話ありましたけども生活道路であり参拝する方の道路であり、まあ、普通の通過交通の道路でありとい う, こういろんな、ね、要素が絡まってるんで、なかなか本当に難しい問題がいろいろありそうやな、
そうですね、
ということ で, で警察にも行かれたんですね。
そうですね、まあ、管轄しているのが、まあ、警察ですので、はい、まあ、その現状ですね、警察署に行って、はい、まあ、話を聞いてきました、うんうん、でもちろん、警察に行きますと、まあ、ちょっと一つ生徒から提案が出たのは、一部その両面通行ができないかっていうのが提案が一つありまして、はい、まあ、それなんで両面通行が必要かっていうと、まあ、そうですね、ちょっと生活道路っていうのもありますので、やっぱ生活者を第一に考えたら、ある区間を、まあ、両面通行にするだけで、まあ、全然交通量っていうのはだいぶ違うんじゃないかっていうふうに考えたんです。だけども、警察署に聞くと、ではそれは、まあ、無理だということで、まあ、そういう事実をまず聞いたということと、
で、
ま
あ、部分的にこう一方通行規制解除するのは難しいことなんですね。まあ、
できないということですね。
は
い。で、それから、それと同時に、まあ、実際に、今日、まあ、近くにですね、竹田街道という道があるんですけども、そこでもですね、道が、車は一方通行なんですけど、二輪車は、両面通行かということで、そこをですね、両面、二輪車を、片側通行、一方通行にすると。いうふうな事例も最近あったみたいなので、
まあ、
それを参考にしたらどうですか、
う
ん、というふうに提案をいただきました。
はいはい、なるほどね。そうですか。まあ、そのいろんなところに話に聞きに行かれて、まあ、現場の話も聞き、警察の話も聞くということで、まあ、生徒さんもね、随分そういういろんな勉強を、まあ、されたんやと思いますけれども。でこれ、まあ、事業ですので、なんかこう、成果をこう、
そうですね、
発表しないかと、
はい、
いうことになるんですが、その辺のことをちょっと、
はいはい、まず1点目に、その通過交通をどのように抑制するかという視点で、はい、考えた案というのがありまして、うん、まず、通過交通を減らすために、まずですね、改善策として、歩車分離、要は歩道を作ってしまえば、はい、要は安全になると、
うん、
で通過交通も、まあ、ある一定の、まあ、確保ができるので危険性を感じないということ、うんうん、まあ、それから、無電柱化の話も出ました、うん、
はい、
で無電柱化をなくすことで、うん、まあ、道幅を少しでも広く取ろうと、うん、でからちょっと話がテレコになりましたけども、うん、通過交通を避けるために、量を避けるために、歩行者に歩きやすい道路として、鳥居を形のした電柱を、
はい、
その商店街のところに設けたら、はい、車非常に通りにくくて、人通りも多いから、抑制が。
鳥居っていうのは、伏見稲荷の鳥居ですか、
うん、そうなんです。はい。千本鳥居をちょっと、
千本鳥居を道に。
道に、どうかなと。
なるほど。それすごいですね。
そうですね。はい。っていう案が出たっていうこと。で、あともう一つ、はい、まあ何か、ね、一つでも改善ができるという、しようと思ってですね、うん、ポスターを、
はい。
少しでも、周知徹底できるようにポスターをちょっと掲示しよう、
どんなポスターなんですか？
そうですね、でこれが、やはりですね、まあ、高校生ならではといいますか、解決策として、まあ、 構内、駅構内のバリアフリーを、考えようと、はい、でもちろん段差の解消とかっていうので、うん、もちろん、バリアフリー法で策定されてますから、うん、ある一定は改善はされてるんですけども、うん、まあ、それ以上にですね、もっともっと改善すべき点は多いと、うん、でもまずは人の心に響くものを考えないと、うんうん、バリアフリーってのはどんどん進んでいかないだろうと、まあね、ソフト面、ハード面だけではなくてソフト面も進行したいということで、はい、誰もが助けたい気持ちを持っていますけども、うん、実際に行動することというのは難しい、うん、そこで啓発ポスターということで、あなたはどうですかと、うん、助けたい気持ち、助けない私、うん、という、ポスターを作りました。
いいですね、
うん、いい言葉です ね、
ね、はい、本当に、うん、まあ、いろんな本当に、まあ、ハードルがね高いんで、なかなか、まあ、それはもちろんすぐ現実実現するような提案ってできないと思うんですけれども、はい、まあ、その心のバリアフリーっていうか、はい、そういうふうなものに、まあ、今年は行き着かれたと、ね、一つの形としてね、はいはい、でこのポスターを、まあ、いろんなところで貼ってもらうべく、はい、先生方も努力されてるというふうにお聞きしてるんですが、
そうですね、もちろんこのなかなかその政党が悩んでまして解決がなかなか浮かばないっていう中で、はい、まあ、出た一つの答えなんですけども、はい、まあ、それを少しでもね、実現できるように、はい、まあ、今年だけではなく、はい、去年だけではなくて、はい、やっぱ今年もつなげて、はい、より良いものを提示できればなというふうに考えてます。
はい、わかりました。実は我々も今年も今年度も、はい、お手伝いさせていただくということで、はい、してますので、はいはい、また今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
は
い、
それではまあ前半のコーナー、一応ここで一旦終えまして、後半の方は東日本大震災特別放送ということでお届けしておりますが、今日は、福島県建築士会会長、松隈仁吉さんに、建築士会の江藤会長がお話を伺います。それではまあここで一曲お聴きください。京都フィルハーモニー演奏のコンドルは飛んでいくです。はい、まあ、東日本大震災の 特別放送ということで、まあ、状況はまあ徐々に良くなっていくとは思うんですが、まあ、現地でも建築士さん含めいろんな方が、まあ、努力されているということでした。はい、でもあれですよね、心のバリアフリーっていうのは本当に
そうです ね
頑張りましたよね、
はい、
生徒さん。
そうですね、はい、もう最後の発表はすごく聞いてて嬉しかったです。はい、はい、
本当にその、まあ、震災もあって特に思うんですけれども、やっぱり、はい、支え合い気持ちが、はい、みんなね、これから前に進めていけると思うんですけれども、ね、はい、先生本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。